さん、おはようございます。もしくは、こんばんはの方もいるかもしれません。お越しいただきありがとうございます。じゃあ、つちゃかいということで、私たちの、ソーシャルコネクション・フォー・ヒューマン・ライツという団体やっておりまして、その、お茶会のような気楽な感じで聞いてもらえる、オンライン朝会、朝活を始めたいと思います。で、今日のテーマは気候変動と人権のつながりを考えるというテーマでお話ししていきたいと思います。まず、今日初めて参加していらっしゃる方も、多いかと思うので、私たちの団体概要、私たちが何を目指しているかを少し説明したいなと思います。で、それぞれ3人メンバーがいるんですけれども、私たち、同じ関心と同じ問題意識を持って、集っています。で、それぞれですね、私は民間セクターでコンサルティング業務関わっていたりとかですね、陽子さんは NGO の、業界長く勤めていらしたり、民間もご経験されていたりですね。で、あきこさんは、弁護士として活躍されて、さらに今は NGO でも活躍されていますが、NGO とかですね、あと、民間セクターというところで、なかなかこう、架け橋になる人がいない。で、そのためにこう、対話が進まない。で、同じ、課題に取り組んでいても、なかなかですね、お互いに思っている方向に進まないというような、実態を見てきて、そういった、対岸が遠のくような、状況を見てきて、どうしてここつながらないんだろうというような問題意識を持ってきてみました。で、それに対して、こうした、あまり組織にこだわらずに活動できるようなプラットフォームを作ることで、個と個をつなぐっていう目的もありますし、あとはライツホルダーを意識した、人権に関して考えることの重要性などを伝えていきたいと思い、活動を始めたところでがあります。で、7月から活動を始めているので、半年経ったところなんですけれども、こんな感じで試着会という皆さんと交流する場も始めたばかりです。はい。じゃあちょっと、団体概要は終わりにして、早速本日のテーマについて、陽子さんから気候変動と、人権について、簡単にご説明をお願いしたいと思います。
はい、まよさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。朝早くから試着会にご参加いただきまして、本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんか、この試着会、3人でいつもいろんなミーティング、いろんな話をミーティングの中で週1回してるんですけど、なんかその話をしてるプロセスがすごく面白くて、なかなか答えが出る問題じゃないところを、3人で話してるのがすごく楽しいということがあって、そのプロセスを皆さんに聞いていただけないかなというので企画したということもあります。で、今日は気候変動と人権のつながりを考えるということをテーマにさせていただきました。なんか身近なことから人権を考えるっていうことができないかなというのがこの社会のテーマなんですけど、気候変動、なかなかもう本当に身近すぎて自分たちに直結するなということをもう感じ始めている方が多いと思うんですけれど、明らかに気候が変わってきているということを肌で感じるようなことが例年増えてきているなという印象があります。なんか豪雨で自然災害、台風の巨大化ですとか、そういったことで自宅から避難をしなきゃいけないような人たちが毎年増えているっていうのは本当に感じるところですし、あとはやっぱり世界に目を向けてみると、例えば今年アフリカで砂漠飛びがあったりした結果、増えて穀物を食い荒らしてしまうっていう食料不足の危機にも陥ってますし、本当にいろんな問題が起きてしまっているなと、もう本当に待ったなしの状態だなということを感じる。で、このグローバルな問題が実は私たちと本当に密接に関わっている、日本だけが もう何かをすればいいっていう状態じゃないという意味では、まさに私たちが安心して暮らす権利というところとか、場合によってはもう生きる権利が脅かされるというところに来てしまっているなという感じがしてしまいます。でこの気候変動と人権というのがなかなかつなげて語られないというのも3人の危機意識の中の一つにあって、今日はその人権問題とつなげてちょっと考えてみようというのが趣旨の一つです。で、そうですね、あと新型コロナも気候危機、気候変動とつながっているというふうに言われています。動物由来のウイルスと接触する機会が増えている。で、これは何かっていうと、やっぱり森林が減少しているっていうところに起因するのではないかということを環境 NGO が指摘しているところでもあります。で、こうした中で、じゃあ、何をしていくかっていうところで、例えば菅政権も2050年までに温暖化ガスの排出ゼロにするということを掲げていますけれども、こうしたその様々な新技術ですとか再生エネルギーといったところが気候変動対策として言われているというところがあります。で例えば、太陽光パネルを設置したり風力発電に取り組んだり、あと電気自動車を EV 化していこうという動きもあります。ただここがやっぱりちょっと気をつけなければいけないところで、低炭素社会に移行することで実は人権侵害を助長することになりかねないんじゃないかということが懸念としてあります。例えば太陽光パネルですとか風力発電とか EV のその技術を支える鉱物の問題なんかが、そこに入ってきます。で原料となる鉱物採掘でもともとその労働問題が起きていたり、住民の土地の権利の問題が起きていたりということが実はあって、そうした中でその EV 化なんかが進んでいくと、環境配慮が人権侵害を助長してしまうということが加速していくので、そういったところをどうしていったらいいのかということで、今ジャストトランジションということが考えられています。その低炭素社会に鉱物性に移行していくためにはどうしたらいいかということで、この考え方が必要になってくるなというところがあります。でここについてまさにまよさんがいろいろと、取り組んでいるところであるので、まよさんにちょっとケースを紹介していただければなというふうに思います。
はい、私の方からじゃあコロンビアのケースを一つ紹介したいと思います。ですね、コロンビアのカリブ川に面しているグアヒラという県があるんですけど、ちょっと詳細はノートに書いていますので後ほど見ていただけたらと思いますが、このグアヒラ県結構貧困が、ま、ひどいエリアと言われていて、子どもが餓死して亡くなったりとかですね、水がないためにその最低限の生活が保障されていない、その政府にも見放されたエリアと言われています。で今そのエリアで2031年までにですね、2600基の風力タービンを設置するという、計画がありまして、コロンビアの中でも再生可能エネルギーに移行するために、今まで風力の発電が多かったんですけれども、それを急に移行するため、あとは外資の、それと外貨を稼ぐというか融資を呼び込むためのチャンスとして政府が掲げている目標の、大きなプロジェクトの一つであります。でここに住んでいるのが和遊族といって、日本でも和遊バッグってファッションアイテムとして、ちょっと売ってたりするんですけど、結構モデルさんとか持ってて、日本だけじゃなく欧米でも人気のアイテムになっているんですが、そういった民族、少数民族と言われている、民族のうち、ですね、288ぐらいのコミュニティが影響を受けると言われています。で問題なのが、このプロジェクトとして、利用される予定の土地の 98% が彼らのエリアであること。でこの土地を使っていいのかどうかという交渉のプロセスにおいて、彼らのコミットメント、あとは、協議のですね、場に彼らが参加するというところがすごく問題視されているプロジェクトです。 ただ、その事前協議といわれる、プロセスにおいては、政府がリードすべきところもあるんですけれども、ま、すでに関与している企業が、取り組むという、リードすべきという議論もあって、じゃあ誰がこう先住民の方々を尊重して、一緒に対等な立場で議論するのかというところがすごく、議論として抜けていると言われています。で、多国籍企業の中ではドイツ、ブラジル、カナダ、スペイン、イタリア、ポルトガルといったような、先進国の中でも有数 の、 エネルギー企業が関わっており、結構その名だたる企業でも先住民の権利をどう尊重すべきかというところはあまりその彼らのプレスリリースを見ていても、そこを主張するというよりは再生可能エネルギーを開発することによって、まあ、SDGs などに貢献していく、あとはグローバルなアジェンダに我々は貢献していくという方が表立って出ている、彼らの主張だと、認識しています。でですね、現在も開発、まだ建設が進んでいる、状態ではなく、建設を進めるため の、 その事前協議、あとは認証の段階なんですけれども、政府の方もこのコロナ禍でもうこういった事前協議、先住民との事前協議をスキップしてどんどん進めようみたいな、新たなまた動きも出てまして、こういったその、まあ、コロナ禍の、まあ違う意味でのチャンスみたいなニュアンスかと思うんですが、どんどんどんどんそういった阻害されていく人たちが取り残されて、さらに取り残されて、経済的にも社会的にも取り残されていく状況が今まさに問題になっているかなと思います。でコロンビアだけではなく、他の、南米のエリア、かなりですね、多くの地域で再エネの開発進んで、進めていこうという動きがあるので、ぜひあまり日本では報道されないですけれども、日本でも興味ある方いたらどんどんちょっと調べて皆さんでリーチできたらなと思ってます。はい、とりあえずじゃあ以上です。で次に、こういった取り組みについての、ランキング、結構ランキングじゃないですね、ガイドライン どうやってじゃあ企業は取り組んでいくべきかというところの視点で、国際的な、議論をまとめたものが出てますので、そういったところについてはあきこさんから、ご紹介いただきたいと思います。お願いします。
はい、まゆさんありがとうございます。まさに一つランキングを今日2つかご紹介しようと思います。こういう企業と人権の取り組みというのは、SDGs とか ESG、それからビジネスと人権という、ま、切り口から、今、ベンチマーク化というのが進んでいます。ま、それはつまり、どうしても、ま、環境の取り組みと比べて、人権の取り組みってこう、測れない、評価できないっていうのが、ま、いろんなところから聞くご質問で、ま、個人的には、ま、最終的には完全に測るというのは、あまりにもやはり複雑なので難しいだろうと思ってるんですけれども、ま、それでも最低限何をしなくちゃいけないのか、今、まゆさんがのお話にあったような、ちゃんとそのステークホルダー、あるいは人権の主体とされるライツホルダーの人たちをちゃんと取り込んでるか、そういったプロセスに対する評価っていうのはできると思うんですね。で、まあ、そういったことを、そのベンチマークを、まあ、NGO と、あるいは格付け機関のようなところが協力して、そういった共同 の、 パートナーシップによるベンチマークというのがいくつかあります。で、まあ、そういったことをしている一つ の、 NGO で、ビジネスと人権リソースセンターという国際人権 NGO があって、私はそれの日本プログラムのコーディネーターをしているんですけれども、まあ、こちらがですね、今年この再生可能エネルギー事業、再エネ事業のをやっている、まあ、16社について、ビジネスと人権に関する取り組みの、スコアリングをしました。で、そうしたところ、これはノートの記事をご覧いただければと思うんですが、約半数の7社が、まあ、10% 以下で、4分の3が 40% 以下で、まあ、平均は 22% ということで、まあ、100分の22なので、まだまだやっぱりこの再エネ事業における人権に関する取り組みというのは遅れているというふうに言えると思います。で、じゃあ具体的にどんな人権侵害があるんでしょうというと、まあ、これもまさにですね、今、まゆさんのお話にあったような先住民の人権侵害 それからやっぱりそういったその、まあ、国を挙げての事業になるので、それに対して反対をしている人たちの殺害とか脅迫という本当にもうあの最悪の状態の人権侵害、それからまだやっぱり土地が必要になるので、そういった土地の収奪とか、まあ、あるいはその労働の現場での危険な労働環境とか、まあ、そういった問題があります。で、あのその他にですね、最初にあの陽子さんから冒頭に EV あの電気自動車の話がありました。でこれについてもですね、非常に興味深いあのベンチマークが先日出ているので、ちょっとこちら今チャット欄の方に、リンクを貼るので、後であの時間があるときにご覧いただければと思うんですけれども、もう一つコーポレートヒューマンライツベンチマークという、まあ、企業のまさに人権のベンチマークという取り組みが あります。でここがですね、先日初めて自動車業界のベンチマークを出したんですね。で、あのまさにこのじゃ自動車ということで、じゃ人権の取り組みはどうかというと、まあ、おしなべて低い。あの人権の分野でこう同じようにですね、ランキングを良くされるアパレルですとか、あるいは ICT、それから食品、まあ、そういった産業に比べると自動車業界は非常に低いと、まあ、0点から10点というところが、まあ、半数弱というですね、非常にこう逆 の階段状態になっていて、ゼロの方が多いという形になっているんですね。でも皆さんパッと EV と聞くと、今、まあ、例えばテスラ社とかっていうのはあの思い浮かべられるかと思うんですね。でテスラなんかを見てみると、実は人権に対する取り組みはまだこのスコアリングでは0点から10点という間になるんですね。で今チャット欄でお送りをしたところに、その、 あの一覧表、あのまあ成績表というかですね、点数付けができているんですけれども、こちらのですね、これは何ページ数が書いてないんですね、 ありました、16ページか、16ページのところにですね、人権と環境の取り組みをこう一覧化したものがあるんですね。でそれを見ると、一定度環境に対する取り組みというところでは点数が高い企業であっても、それは例えばテスラ社員のところですけれども、でも環境あの人権に対する取り組みはあそこと別に相関関係があるわけじゃなくて、まだまだ低いというのが、まあ、あの一見して分かるものになっています。でもちろんこれあのテスラ社だけじゃなくて、まあ、日本の会社あのトヨタですとか日産とか三菱とかマツダというのも、まだまだ人権に対する取り組みはあの改善が必要ですねということが言われあの出ています。であと、まあ実際にですね、もうすでにアメリカではこのあのいくつかこういったその 最初にこれもあの陽子さんからご紹介のあったのコバルトとかその鉱物に関する自動労働というところで、こういったいくつか の企業はもうすでにあの訴訟の対象になっているんですね。でそれぐらいそのもうリスクとして顕在化していると言えるので、まあ、日本企業がこれからあの脱炭素化というふうに、まあ、少しスタートが遅かったと思うので、遅かったのであれば、こういったもうすでに議論されている人権に対するあのリスクというものをきちんとカバーしたもので、本当にそのジャストなトランジションを目指さないと、より一層むしろ悪化させてしまうことになってしまうということは、やっぱり私たち自身としてはあの今の日本のこの脱炭素化の議論の中ですごく抜けてるんじゃないかなと思って気になっている、まあ、あるいはすごく懸念をしているところになります。というところで、ちょっとこの企業と人権と、まあ、このベンチマークという視点からどうやって環境への取り組みを評価できるかというところをご紹介させていただきました。というところで、じゃあ結局私たちどうしたらいいのか、何が日々できるのかといったところに、少しあの身近なまたさらにあの半径1メートルあとぐらいのところまで引き戻したいと思いますけど、このあたりで陽子さんどうでしょうか。
なんかそこといきなり自分たちをつなげるっていうのが実はすごく難しいところ で私たちスチャーでもそのつながりを作れないかなっていうので、例えばこういう試写会をさせていただいたりしてるんですけど、なんかもうやっぱりまずは知ることなんだろうなという気がしています。で結局、いろんな問題がもともとある問題の上に重なってしまうと、問題がさらに大きくなるっていうところが懸念されていて、で人権から見るとその弱い立場に置かれている人たちの状況をさらに追い詰めることになるという意味では、やっぱり私たち関係ないっていうふうには言えないだろうなというところがあります。で、あとはやっぱりあの自分が所属しているところからの視点だけだとどうしても偏ってしまうので、それをその社会的な視点から見るとどうなのかっていう2つの視点をいつも持つことが必要なのかなという気がするんですけど、マイロさんどうですか？
はい、私も南米に住むようになってから、うん、 なんか先住民の、声を毎日読む、聞く、セミナーがすごいいっぱいあるので、参加するみたいな活動を続けて、やっぱりでも今身近に先住民の人歩いてるし、なんて言うんでしょう、そういう環境にいると彼らが言ってる話を聞くと、そうなんですよね、エネルギーの話するときにやっぱりエネルギーを使わないようにしようよという、そもそもそんなに必要ないだろうと、そんなに経済を活性化させるっていうところはもちろん必要だと感じるけど、先進国の皆さんエネルギーを使わないでくださいって言うんですよね。なんかそういう多分声って、日本の中だけでその発電して消費して終わる時代は終わってると思っていて、輸入する燃料を輸入するってところから考えても、南米は資源国なので、輸出する側としてすごく直接的に影響を受けてますし、あとはもう再エネについて言えば、そこに投資をすることによって、排出権取引であったり、その企業がゼロエミッションを果たすためにその取引が行われる、新たな電力市場とか、環境、なんていうんですかね、環境、カーボンプライシング の、 そのツールを使うってこと自体も間接的には南米の国または先住民に影響していることなので、やっぱりそのなんかどうつながってるのかって考えるときに、いろんなエネルギーを使う視点もそうだし、そうですね、どの企業の何を買うか、それでその買った商品はどう作られてるかっていうのは、最低限考える必要があるのかなと思います。どうでしょう、あきこさん、どう思いますか？なんか結構いろんな方が今日参加してくださってるので、皆さん、バックグラウンドを聞けば聞くほど、皆さんにも聞きしたいなと思ったかですね。
さっきのあきこさんが紹介してくださった、人権のベンチマーク、あれってその NGO の視点も入ってますけど、実は投資家の視点も入ってるんですよね。なんかその NGO が一方的に感情的にいろんな物事を指摘すると捉えられがちなんですけど、もうこの ESG の流れを見ると、投資家がNGO が指摘していることが経営リスクであるっていうふうに認識をしていて、むしろ NGO のキャンペーンを投資家が見ていて応援する側に入ってきてるなっていうのは、私はそれこそアムネスティにいたんですけど、コバルト EV の、バッテリーに使われているコバルトの問題を指摘したときに、まさに投資家の方から直接それを言われたことがあって、君たちが素晴らしいキャンペーンをしていることで、やっぱり持続可能な社会に投資するその手助けになっているということを目の前で言っていただいたことがあって、すごく力になったことがあったんですけど、やっぱりその視点が ESG 投資の流れが入ってきたことで、NGO の視点とその経営リスクということがすごく近づいてきているなという印象はありますよね。
結構そうですね、リスクマネジメントっていう意味での人権は、なんか少しは前より身近になってきてるのかなって思うんですけど、じゃあ、あと技術者の方々がどう製品を作るときに、なんかこう人権を、人権侵害のないものを使って、なんて言うんでしょう、材料が、原材料もそうですけど、そのプロセス、製造過程において、ないものを作りたいって技術者の方が言っても、結構こう今後なんかこう会社的にはそこにあまり意見をしてこなかった人が社内の中で言うこともなんか必要なのかなって思ったり、したりしますが、あきこさんお帰りなさい。
戻りました。
個人的なみんなの意見交換してます。どうしましょう。なんか質問ある方いたら、ここに打ち込んでいただいて、 私たちが答えるというよりは、まあ、フロアに今日来ていらっしゃる方が直接意見交換する場としても、はい、いいかなと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、
先生、すいません、なんかちょっと今日すごい電波が不安定で行ったり来たりなんですけどちょっとすみません途中抜けてたのでかぶってたら申し訳ないんですが、個人的にこの間先日インターネットでその店舗で物を買うときに環境に配慮してますかって聞きますっていう芸能人、いわゆる芸能人の方の発言がいわゆる炎上していて、社員すごくびっくりというか、そうかと思ってしまったんですよね。私自身も、いや本当だったら買うときに、これサプライチェーン上に人権問題ないですよねって聞きたいなと思いつつ、まあ、ただ自分自身も時間がないとか、まあ、そのスーパーで売ってるものであればできるだけそういうことが確保できるもの、顔が見えるものっていうのを買ってるんですけど、なんかああいうふうに聞くっていうことで、そのなんか炎上の反応もなんかそれだって店員が分かるわけないだろうとか、そんなのでそのなんか時間取ってどうするんだみたいな、なんかそういうネガティブなちょっと反応が多かったのが、やっぱり そういうこと別にね、方もその聞いた人が全部答えを知ってるっていう意味じゃなくて、そういう問題意識を共有することで会社とか商品も変わっていくんじゃないかっていう、そういう呼びかけなんじゃないのかなと私は捉えたので、 そこまでちょっと難しいのかっていうのはちょっと、まあ、ある意味ショックではまだあったんですよね。なんかそういうね、皆さんも日頃の中でそういった、まあ、環境だったり人権だったりっていうのをこうね、私たちももちろんまだまだ勉強中なので、こういうことを共有するためのこうアプローチとか、なんかね、さっき社内で勉強会されているという方もいて素晴らしいなと思ったんですけど、そういう方法のアイディアとかグッドプラクティスなり、あるいは試行錯誤なりもあったら、ぜひ共有していただきたいなと思いました。
確かにその炎上の話、私もなあれあれって思って、そっちの方向で炎上するんだという衝撃がありまして、というのもエシカル消費はすごい流行ってきてるように感じてて、その SDGs が出てからすごく消費者の意識というか、若い方も多いですけど、明らかに出てこなかったというか、その方が語ってるんだって思う方も語り始めていたから、いい流れだなと思ったんですが、なんかちょっとショックでしたねどうですかね。で、あとはそうですね、私も皆さんが受けている人権研修が日頃どんな感じなんだろうなっていうのはとても気になっていて、まあ、こういった気候変動と結びつけるっていうと、多分まだ研修プログラムとしてないんじゃないかなというか、環境は環境マネジメントとかたくさん研修ありますけど、そういったもっとグローバルに見た時の課題と結びつけた上での気候変動と、あとは人権で両方受けられる研修って少ないのかなとか、ちょっとその辺ももし、ね、お聞きできたらなと思っていました。
なんか日本のビジネスがグローバル化していることで、その部品とか原材料を海外から調達するっていう時に、実はもうそこで CO2 が発生していて、日本の中の CO2 の発生量が果たしてそういうものを含めると一体どれだけになるのかっていうところもちゃんと考えていかなきゃいけないっていうところがあるかなという気がしますよね。だから私たちの生活を支えているのが私たちの、その日本の中だけで完結する話ではないので、やっぱり気候変動は日本の私たちの身近な問題ではあるけど、やっぱりグローバルイッシューであって一緒に考えていかなきゃいけないみたいなところになってくると、さらに私たち自分たちの人権、例えば私は気温が4度上がると水没すると言われる地域に住んでいるので、なんかそういった身近な自分の住んでるところの問題とグローバルの問題がつながってるなっていうところを考えなきゃなといつも思うんですけど、なんかそこのなかなかつながりが持ちにくいなっていうのは気候変動の問題を話すときにすごく思いますね。だからなんか企業の問題だけど、企業にいる一人一人の問題、 その生活の問題でもあるわけで、なんかそこをうまくつなげる何かがあるといいなという気はします。
なんか今ちょうどご質問で、日本企業で新住民の権利保護に対する方針に一番まともな企業はどういったところがあるのでしょうか。海外でもいいです。で、日本はアイヌを公式に先住民としたということで方針を変えた日本企業はあるのでしょうかというご質問があったんですけれども、もうそろそろすいません、時間を近づいている中ですが、ここまよさん何か思いつくところなりありますか？
アイヌの件については多分そうですね、それだけで多分いろんなこと話したいんですけど、多分企業とアイヌを結びつけてっていうところは私はあんまりまだ認識してなくて、知りたいなというのはあります。ただ南米で活躍している企業は例えば鉱物資源掘削していくような事業を行っている企業については先住民の中でも先住民のそのリーダーたちをどう守っていくかみたいなところまで人権の対策として取り組んでいる企業は多いですし、そういった企業がどんどん増えてほしいというのは南米での議論ではいつも上がることです。で、そこは日本企業誰もやってないと私は認識しているんですよね。一番殺害されるリスクの高い人をどう守るかというところまでは多分人権 のリスクとしても考えてないんじゃないかなとは思っていたので、もしいい事例があったら探してご紹介したいとは思っています。
なんか皆さん人権方針で一応先住民って書いてあったりはしますけれども、うん、金融機関も一応その先住民ってあるけれども、実際にどうやってそれを実施されてるのかなっていうのはちょっとまだ見えないなというのが、実感かなと思います。というところで、すごい今日はありがとうございます。コメントもたくさんいただいて非常に勉強になりました
ね。勉強になりました。ございます、
ありがとうございます。
時間伸ばしてもうちょっと双方向性を持たせてもいいかもしれないです
そうだね。でも皆さんね、朝の時間だとこういう少し拡大版は夜とかにしてもいいかもしれない
そうですね。でもそうですね、リアルに会えないけどなんか会いたい人はいっぱいいるのでぜひ引き続きご参加いただけたらと思います。
ぜひぜひ。じゃあそろそろお時間なので今日はこれくらいで終わりにしたいと思います。本当に朝早くからご参加いただきまして本当にありがとうございます。毎月1回
ありがとうございました。
できますのでぜひまたご参加いただければと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様良い一日を